2026年1月26日月曜日です。さあ、あなたからお預かりした資料、じっくりと読み解いていきましょう。
はい、お願いします。
今日掘り下げるのはですね、愛知県にあるフィニックスと愛知っていうバドミントン教室のある日のオンラインレポートです。いやもうまずこのタイトルに度肝を抜かれましたよ。歴史の闇、タンクマンに学ぶ覚悟とバドミントンロビングの真実。
ははは、すごいタイトルですよね。
タンクマンとロビングで歴史事件とバドミントンの技術論がどうつながるんだって普通思いますよね。
いや、普通はまず結びつけて考えないですよね。このレポート面白いのが、最初は SNS の話から始まるんですよ。
そうなんですよね。
それがこういつの間にか中国の歴史の話になって、で個人のマインドセットを深くえぐって、最後はバドミントンの具体的なプレーに収束していくっていう。一見バラバラなようで、実は覚悟っていう一本の太い線で全部つながってるんですよね。
まさに僕も読んでて、うわこれ自分のことだって思う瞬間がなんかたくさんありました。
ああわかります。
例えば SNS のいいねの数で一喜一憂しちゃうこととか
ありますね。
あとはこう一度始めたことは諦めちゃダメだみたいな考え方とか、もしあなたも少しでも心当たりがあるなら、今日の話はこれまで当たり前だと思ってた価値観をガラッとひっくり返すきっかけになるかもしれません。早速この不思議なレポートの世界に入っていきましょう。では最初のテーマなんですけど、これがまた現代的で、最近 SNS のいいねが減るとなんだか不安になるんですっていうある参加者の悩みからスタートするんですよね。
ああ、これすごくわかりますね。
わかりますよね。
なんか自分の価値がこう数字で測られてるような感覚になりますもんね。これに対してレポートに出てくるコーチの答えが非常にユニークでかつ本質的なんですよ。
はい。
幸福とは誰を連れて生きるかだと。
誰を連れて生きるか、普通に聞くとまあ家族とかパートナー、友人のことかなって思いますけど、このコーチが言ってるのはちょっと違いますよね。
全く違います。ここで言う誰かっていうのは、心の中に住まわせる存在のことなんです。内なる仲間とでも言いましょうか。
内なる仲間ですか。
はい。それは尊敬する恩師もかもしれないし、歴史上の偉人、あるいは物語の登場人物でもいいんです。
なるほど。
重要なのは、何か判断に迷った時に、あの人ならこの状況でどう考えるだろう、どう行動するだろうって問いかけられる、自分の中の確固たる基準、クライテリアを持つことなんです。
ああ、なるほど。レポートにも、その相手が物理的にそばにいるか生きているかすら問題じゃないって書いてあって、そこが面白いなと。
そうなんです。つまり他人にいいねを押してもらうことで満たされるんじゃなくて、自分の中の尊敬する人物にそれでいいぞって言ってもらえるかどうかが大事なんだと。
おっしゃる通りです。外部からの承認、まあ SNS のいいねとか友達の数に依存する幸福感って、蛇口を他人に握られているようなものなんですよ。
蛇口を他人に。
ええ。誰かがひねってくれないと心が潤わない、すごく不安定じゃないですか。
確かにそうですね。
それに対して内なる仲間を持つっていうのは、自分の中に井戸を掘る作業に近いんです。
自分の中に水田を持つですか。なるほどな。
ええ。そうすれば周りの評価がどうであれ、自分の中から基準が湧き出てくる。孤独を感じた時でさえ、その内なる仲間と対話することで乗り越えられる。
これって単なる精神論じゃなくて、外部のノイズに振り回されずに自分を保つためのものすごく実践的な自己管理術だと思うんですよね。
いや深いです。幸福は量じゃなくて自分の中の関係性の完成度なんだと。
ええ。
さて、ここまでは個人の心の内柄の話でした。でもこのレポートが本当にユニークなのはここからなんです。
はい。
コーチはこの内面的な覚悟の話を、信じられないかもしれませんが、ある歴史的な事件へとつなげていくんです。正直僕も最初に読んだ時は、なぜこの話にとかなり驚きました。
急にスケールが大きくなりますからね。
はい。話題は1989年6月4日、中国の天安門事件です。レポートによると、コーチがこの話題を取り上げたのは、単に歴史を学ぼうってことじゃないんですよね。
そうですね。
彼が問題視しているのは、忘れてはならないことを忘れ、他国の力に守ってもらうのが当たり前だと思っている、まあ現代の私たちの姿勢なんです。その象徴として語られるのが、あのタンクマン。
事件の翌日、戦車の盾隊の前にたった一人で立ちはだかった男性ですね。
そうです。
あの映像は一度見たら忘れられません。
そう、あの映像です。 両手に買い物袋を下げたごく普通の市民に見える男性。彼が誰なのか、その後どうなったのか、今も分かっていない。でもこのレポートで衝撃的なのは、今の中国の若者たちの多くが彼の存在そのものを知らないっていう事実なんです。
そうなんですよ。
関連する情報はネットから徹底的に削除されて隠蔽されている。コーチはレポートの中で、情報の隠蔽は物理的な弾圧以上に恐ろしい歴史の改ざんであるとまで言っています。
ここで重要なのは、コーチがこの話を単なる悲劇として語るんじゃなくて、自由と責任というテーマに接続している点ですね。
はい。
レポートにはコーチのかなり散りしい言葉が引用されています。あくまでこの資料に書かれている内容としてお伝えしますが、
ええ、
自分たちは核兵器を持たない、持つのはアメリカさん、戦争が起きても自衛隊に守ってもらうといった多力本願な姿勢をろくでもないと、もう一刀両断しています。
うわあ、かなり辛辣な言葉ですね。これには反発を感じる人もいるかもしれません。
そうかもしれません。ただコーチのロジックは一貫してるんですよ。
と言いますと、
タンクマンの行動は国家という巨大な暴力装置に対して非暴力で個人の尊厳を示した究極の抵抗の象徴だと。
はい。
自分たちが今当たり前のように享受している自由や平和は、彼のような名もなき人々の覚悟とか犠牲の上に成り立っている奇跡なんだと。だからこそ、その歴史を知って語り継ぐこと自体が自由を享受する我々の責任なんじゃないかと問いかけているわけです。
なるほど。ただ自由が欲しいと叫ぶだけじゃなく、知ることそのものが自由を守るための戦いであり責任なんだと。重い話ですけど、すごく大事な視点ですね。
ええ。
そしてこの歴史の重い話を受け止めた後、レポートは再び私たちの内面、マインドセットの話へと戻ってきます。これもまた常識をひっくり返されるような内容でした。
諦めないことは美徳であるという、まあ誰もが信じて疑わない価値観へのアンチテーゼですね。
まさに。コーチは、それ本当に美徳？単に変化を怖がって現状維持するための言い訳になってない？と鋭く問いかけるんです。
はい。
そして参加者に向かってとんでもなく衝撃的な言葉を投げつける。お前が今まで練習してきた時間なんて無意味だぞって。
なかなか言える言葉じゃないですよね、これ。
へえ。
さらに、大体無駄ですからね。自分のやってきたこと無駄ですから、さっさと諦めた方がいいとまで言い切ってますから。
初めて読んだ時、って声が出ましたよ。でもこれって暴論のようで、実はすごく本質をついてるんですよね。
そうなんです。これ経済学でいうところのサンクコストの罠、埋没費用効果ですね。
あ、サンクコスト。
人はこれだけ時間とかお金をかけたんだからっていう理由で、明らかに間違ってたり非効率だったりする方法をやめられなくなるんです。
はいはいはい。
コーチが言いたいのは、その過去への固執こそが一番の成長の妨げになってるんだっていうことなんですよ。
もったいないっていう気持ちが未来の可能性を奪っていると。
ええ。
無駄だったといささく認めて、さっさと諦める勇気、それこそが進化につながるんだっていう弱説的な心理ですね。
ええ。レポートではさらに、真面目そうな人ほど変わらないという、これまた耳の痛い指摘もされてます。一般的に真面目さって褒め言葉じゃないですか。でもそれが、自分は正しいやり方で毎日コツコツ努力しているという自己満足とか、現実から目を背けるための言い訳になってしまうことがある。
あ、わかります。自分のミスとか試合の敗北っていう現実を直視せずに、いや自分は真面目にやってるんだから、いつか報われるはずだって思い込もうとする。
そうそうそう。
その真面目さが自分を変えることを拒む頑固さになってしまう罠がある。
その通りです。プライドが高い人ほど、自分のやってきたことを無駄だったとは認めたくないですからね。
確かに。
でも成長するためには、そのプライドを捨てて、今のやり方はダメだ、変えようと認める柔軟性が必要不可欠なんです。
なるほど。真面目さが逆にあたとなると、これスポーツをやってきた人間としては本当に耳が痛い話です。
ええ。
そしてレポートでは、まさにこの現実を直視できない真面目さが、ある選手の具体的なプレーにどう現れるのかを動画分析で見せていくんですよね。いよいよバドミントンの話です。
ええ。テーマはロビングですね。シャトルを高く、相手コートの奥深くに打ち返す、まあ守備の基本となるショットです。
はい。動画に映し出されたのは、コーチとダブルスを組む参加者森さんのプレーでした。コーチは森さんのロビングをはちゃめちゃだと一刀両断するんですが、その理由がすごくロジカルでした。まず根本的にポジションが悪い。
自分の守備範囲をもう全くカバーできてないんですよね。 相手に詰められて苦しくなってからいわばやっつけ仕事でロビングを上げている。
そうなんです。だから必然的に打点が低くなる。
なりますね。
シャトレが落ちてくるのを待って下からすくい上げるような打ち方になるから、山なりで勢いのない相手にとってどうぞ打ってくださいと言わんばかりのチャンスボールになってしまう。
そしてこれが一番の問題点ですけど、そのプレーがパートナーの信頼を完全に失わせているということです。
あ、
自分の責任を果たさないからパートナーであるコーチが本来なら取る必要のない球まで無理な体勢でカバーしなきゃいけなくなる。森さんごときに半分も取られてるようじゃダメだぞというコーチの厳しい言葉もレポートには記録されています。
一方でコーチ自身のロビングは全く違うんですよね。
全然違いますね。
相手が打つ前からコースを予測してて準備が早い、そして打点が高い、
ええ、
落ちてくるのを待つんじゃなくて一番高いところでコンパクトに弾くように打つ。だから球が鋭くて相手も簡単には攻められない。
そして何よりパートナーが次に守りやすいリスクの少ない球を常に選択している、
はい、
この一連の分析って単なる技術指導じゃないんですよ。たかがロビング1球にその選手の意識レベル、状況判断能力、責任感、そしてパートナーへの配慮、もうダブルスに必要なものすべてが凝縮されているということなんです。
うわあ、まさにマインドセットの話と直結しますね。森さんのプレーはさっき話に出た現実から目を背ける姿勢そのものだと。
ええ、自分のポジションが悪いという現実、打点が低いという現実、それがパートナーに多大な負担をかけているという現実、それらを直視せずにただ苦しめのショットを繰り返している。一方でコーチのプレーは常に最悪の事態を予測するという現実を見据え、自分の責任を全うしパートナーとの信頼関係を築くためのプレーです。
なるほど。
スポーツがいかにその人の思考とか生き方を映し出す鏡であるか、これ以上ないくらい分かりやすい例だと思いますね。
そしてこの動画分析の最後にすごく象徴的なシーンが記録されてるんですよね。
はい。
自分のプレーの現実を突きつけられて呆然としたのか、森さんの手からラケットがすっぽ抜けて宙を舞うんです。レポートはこれを現実を直視させられた瞬間の象徴だったのかもしれないと結んでいます。
ラケットを放り投げてしまうほどの衝撃だったということなんでしょうね。
いやー、 SNS の幸福論から始まって天安門事件、マインドセット、そしてバドミントンのロビングまで、全く関係ないように見えたテーマが現実を直視する覚悟という一本の線で実に見事につながりましたね。
ええ、本当に。
ではここで今回のレポートから得られた学びを5つのポイントにまとめてみましょうか。
はい、お願いします。
1つ目、内なる仲間を持て。幸福は外部からのいいねの数で決まるものじゃない。迷った時にあの人ならどうすると問いかけられる自分だけの判断基準を心の中に持つこと、それが最強のメンタルサポートになる。
ええ、自分の中に井戸を掘るですね。
2つ目、知ることは守ること。タンクマンの存在を知らないままでいてはいけない。歴史の事実を知り語り継ぐことは今の私たちの自由を守るための責任であるということです。
自由には責任が伴うと。
3つ目、諦めないを疑え。過去の努力がもったいないからと間違ったやり方に固執していないか。今までのやり方は無意味だったと認めて捨てる勇気こそが進化の第一歩になる。
サンクコストの罠ですね。
4つ目、真面目さは変化の敵になり得る。時に自分は間違っていないという真面目さが頑固さに変わり成長を止めてしまう。現実のミスを直視し自分を変える柔軟性が何より重要です。
ええ、
そして5つ目、ロブリングは信頼の証。ダブルスにおいて自分の責任範囲を守り、パートナーが次もプレーしやすい球を打つこと、そのたった1球がコート上の2人の関係性そのものを表している。
はい、
以上5つのテイクアウェイでした。レポートの最後に記されたコーチの現実を直視したくないでしょうけど現実なんですという言葉が全てを物語っていますね。
本当に示唆に富んだレポートでした。そしてこのレポートの締めくくりがまたユニークなんです。
あ、そうでしたね。
これを書いた AI の独白という形で終わってるんですけど、そこから一つあなたに思考を促す問いを投げかけてこの話を終わりにしたいと思います。
ぜひお願いします。
AI はこう語りかけます。歴史の闇、タンクマンを直視する覚悟と、コート上での自分のミスや限界という現実を直視する覚悟は本質的に同じものではないでしょうか。これは私たちからあなたへの問いかけでもあります。あなたの日常において目を背けている小さな現実はありませんか。
はい。
それは面倒な仕事のタスクかもしれないし、家族との気まずい会話、あるいは自分の弱さそのものかもしれない。でも、このレポートが教えてくれるのは、その小さな現実から逃げずに一つ一つ向き合う覚悟。その積み重ねがやがてあなたの人生を、そしてもしかしたらほんの少しだけ歴史も変える力になるのかもしれない、ということです。